こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。なんか今日も若先生を連れてきてくださったんですが、はい、ご紹介いただけますか。
はい、沖縄赤十字病院の初期臨床研修医をしています城間信之先生です。7月1ヶ月間うちのクリニックで地域医療研修という形で新患の患者さんや発熱の患者さんたくさん対応してもらって助けてもらっています。
城間信之先生こんにちは。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何でも先生は前身は公務員でなんか地域のために尽くしていたのが今、はい、お医者さんなんですよね。
そうですよね、はい、なんか変ですよね
なんかねやっぱりこう医者として貢献しようっていうふうにある日思ったわけですか。
そうですね、まあ、周りからもいろいろと言われてやってみようかなと、はい、思って、は
い、すごいですね。で現在、はい、沖縄赤十字病院で研修医をなさって、
はい、
で首里城下町クリニックに今、まあ、地域医療研修中ということなんですけれども、はい、いかがですか。やっぱ何かこう違いとか発見ってあるんでしょうか。
あ、そうですね、やっぱ赤十字病院は結構大きくて急性期の結構本当に病気が今病気っていう患者さんが結構来るんですけど、ただやっぱクリニックの方は今現在苦しいとかいうよりは、まあ、定期的に通われている方が多いので、その方を一つの病気じゃなくて、まあ、包括的にいろんなこの人の問題点を拾い上げて見ていくっていうところがやっぱ違いがあるのかなと思いました。
なるほど、はい、じゃあお医者さんがこう総合的に健康をいろいろと管理というか見てくれてるっていう感じですかね。
そうですね、まあ、付き合いも長いと思うので、うん、この方のことをよく知っていて、あ、なんか問題やっぱあるんじゃないかな、普段様子おかしいなっていうのも気づきやすいのかなと思っています。
なんか研修医ですよって言われたらちょっといやいやもう先生ですよねって感じするんですけれど
年取ってるだけです
なんか頼もしい感じがしますね。
そうですね、そうですね、いやまさに患者さんとのコミュニケーションも本当上手にやっとって信頼を得てやってくれています。
あ、そうなんですね。じゃあ先生もうちょっといらっしゃいますか。首里城下町クリニックには、
はい、7月いっぱいは、はい、いますので、はい、
ぜひ若先生と会えますよ皆さん会いに来てください
お願いします。
さあ、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。7月の講演は琉球大学病院第三内科助教塩平真也先生が病院へ行こう心臓の話受診を悩んでいるあなたへと題してお話ししてくださいました。病院へ行こうというまたこうタイトルがちょっと面白いんですが塩平先生からはどんなお話だったんでしょうか。はい、
先生の今回の講演のタイトルは、まあ、沖縄県が昔から言われてるんですけど病院に定期的に通う患者さんの数が全国の他の地域と比べて少ないけれども逆に大病になって入院したりする方の方は全国より多いと、
はい、
だから気づいても病院に行くのがちょっとタイミングが遅くなってるという情報は昔からありまして、うん
はい、
先生はどうしたらそういった患者さんの気持ちに寄り添いながら必要な人は病院に来てもらい対応できるかっていうのが先生の今回の話の骨子でした。
つまり沖縄の人はうまく病院を活用しきれてないところがあるってことでしょうか。
そうですね、まあ、例えば医療機関受診したくないという思いがお金のことだったり時間のことだったり、うん医者の態度が悪いとか欲しい薬くれないとか診察時間が短いのに待ち時間長いとか、あと、まあ、家庭の事情だと育児や仕事で行く時間がない、
はいはい、
土日なら行くけどねとかですね、
はい、
やっぱり皆さんそれぞれの事情があるので、まあ、じゃあそういう人たちはどうしたらまた医療に関心を持ってくれるかなというのが先生の今回のお題だったようです。
はい、塩平先生はどんなふうに分析なさってたんでしょう。
はい、で先ほど言ったような問題っていうのはなかなか全部は解決できないですよね、うん、時間にしてもお金にしても常に病院が空いてるわけでもないし、
はい、
でそうするとだから先生が最後にというか強調してたのが病院に行ったらその後今後どういうふうなことを考えてどうなっていくかっていうのを教えてくれる医療機関、
う
いわゆるちゃんと自分の今の症状に基づいて、これから先の方針が見えるようなところにちゃんと導いてくれる医療機関であれば、そういう病院に対して抵抗感がある人たちも来てくれないかなという話をされていました。
沖縄の人は、まあ、いろいろ皆さん諸事情あるとは思いますけれども、まあ、うまく病院を活用していない、でその行く機会を逃してしまっているっていう現状があって、で、まあ、先生たちはこういうふうに考えているっていうことですよね。
そうですね。ですから、まあ、今回塩浦先生はもともと大学で心臓の専門医として頑張っているので、じゃあどんな時には病院に来てほしいかって言っていくつか後半で話してくれてたのが、やっぱり数時間続くような胸の痛みとか、はい、運動中に痛みがあって安静時に改善する症状、
はい、
それとかあと夜間寝る時に胸が苦しくなったり、起きて日常生活に戻ると症状が良くなる、
うん、
こういうふうに時間帯によって起こりやすい病気っていうのがあるもんですから、
はい、
それとかじっとしてる時でも夜間でもそういう動悸を感じる人とか、
うん、
あと意識を失う、はい、まあ、こういった症状っていうのは心臓病を疑う症状 の列挙なんですけど、こういうのがある時にこう本当に困って、もういよいよ病院に行かなきゃいけなくなった時ではなくて、うん、症状を感じた時に早めに相談してくれると、スムーズにいくのでお願いしたいということを先生は話していました。
つい様子見なんていうふうに思ってですね、もう一回なんかおかしくなったら行こうかなとかっていうふうに考えてしまうこともあるんですけれども、
はい、
ものによっては速やかにっていうのもあるわけですね。
そうですね。ですからあまり我慢するのではなくて、やはりそういうちょっと悩んだ時にですね、気になった時に、たまにしか出ない症状でも気になった時に、先ほど先生が話してくれた受診したら今後どうなるかを教えてくれる病院っていうのが、まあ近くのかかりつけ医がそういうところであったらいいなと僕もお話聞いて思いましたので、まず悩んだら迷ったら相談できる近くの先生にまず聞いてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。
そうですね。まあ、でもゆくゆくこうなんていうんですか、こう後々を考えると、迷ってる時間であったりとか後回しにした時間って、実はなんていうんですか、マイナスな時間なんじゃないのかなって思いますね。はい、
そうですね。例えば症状が軽いうちに気づけば大ごとにならないで、先ほど言ったように入院にならなくて済んだのが、症状が進んでいよいよ悪くなっていくと、もう心筋梗塞ですよとかっていうことになる可能性もあるので、やはり早め早めの対応は検査の内容や診察の時間も短めに済むので、それを心がけてほしいということも言ってました。
なるほど。受診したらこの後どうなるか、確かにこの先が見えるといろいろ計画も立てやすいような気がします。
そうですね。ですから あと最初に話した時間がかかるっていうことに対して、やっぱり皆さん、いや日常生活に影響があるから抵抗感あると思うんですけど、
はい、
先生にしてみればそういう症状が軽いうちに、もう今日は病院に行く日と決めたら、ちょっと待ち時間がかかってでも見てほしい先生に見てもらうっていう精神的な余裕を持って診察を受ける、まあ、いわゆる健康に対して時間をかけてほしいというような話を最後先生していました。
それは先生、つまりあれですね、自分を大切にする時間ってことですね。
そうですね。ですからなかなかこう医療って普通のなんていうんですか、商業ベースのものとはどうしてもやっぱりちょっと比較しにくいところっていうのはその辺かなとも思うので、まあ、私たち医療従事者もなるべく待ち時間を減らすように努力はしてますけど、
はい、
一人一人やっぱり事情が違う方を見てる中でどうしてもちょっと待つことがありますので、そこもご理解いただきながらこう健康管理してほしいなと思います。
なるほど。病院も努力はしている、で一方患者さんの方も自分を大切にする時間だと思って病院に行くことを躊躇せずにぜひ受診してほしいってことですね。
はい、まさに先生の一番伝えたかったのはそこだと思います。
はい、ぜひ皆さん自分のための時間と思って、はい、病院活用していただきたいと思います。 さあ、首里城下町クリニック8月の地域向けの医療講演会は8月13日水曜日午後7時からの配信となります。タイトルがドキドキにご用心、心房細動の早期発見と最新治療と題して、琉球大学病院第三内科医院山城俊樹先生がお話ししてくださるということです。心房細動、ドキドキ、激しくドキドキするあれですか先生？
はい、ドキドキする場合もあるし、自覚症状がない場合もあって、
はい、
この病気が怖いのはですね、放置しておくと心臓の動きがこう不規則になる分、中で血栓ができて、それが脳に飛んで結構大きい脳梗塞を起こしちゃうんですね。心房細動だけですぐ命を落とすってことはあまりないんですけど、怖いのが脳梗塞を起こすっていうのが、ですからそれをどうやったら早期に発見して最新の治療どういうものがあるかっていうのを山城先生が分かりやすくお話してくれることになっています。
はい、8月は8月13日水曜日午後7時から配信開始となります。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルチェックしてみてくださいね。そして過去に配信したコンテンツはですね、アーカイブで見ることができますので、気になるテーマありましたらね、ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載しておりますのでご確認ください。問い合わせは電話 098-885-5000 885-5000、 首里城下町クリニックまでどうぞ。さあ、今日は現在地域医療研修中という城間信之先生にも来ていただいたんですが、先生は、研修が終わったらもうこの診療科目で頑張りたいっていうところは決まってるんですか？
そうですね、もう今まだ確定ってわけではないんですけど、病理科っていうところに進もうかと考えていますね。
病理科、
あんまり聞かないかなと思うんですけど。
そうですね、これどういうことをやるんですか？
基本的に病理は、例えば一番わかりやすいのが例えばがんの組織、これが本当に悪性か良性かとかを調べたいときに、その組織を取ってきたものを顕微鏡で見て、実際これは悪性ですとかで診断を最終的に決定するかなので、はい、責任はかなり重大なかだと思います。
そうですね、かなり緊張感がある、
はい、そうですね、
そうですか。じゃあゆくゆくはそこで頑張りたいなっていう気持ちが今あるということですね、はいはい、なんか先生すごいですね。
そうですね、病理はある意味患者さんと接しないんですけど、本当に常に勉強して、ドクターズドクターとも言うんですけど、お医者さんが悩んだ時に病理医に相談して、手術をどういう方法にするかとか、だからすごく重要な責任のある仕事ですので、そこを目指そうというのは素晴らしいなと思っています。
今のお話からもお医者さん一人で診察してるのではなくて、チームで当たってるんだっていうのがよくわかりました。
そうなんですよね。意外とこの辺りって患者さん見えないですよね。
はい、
実は目の前にいる先生の後ろにそういう先生がついてるというのは理解してもらうといいかなと、
患者さん一人に対してチームで、たくさんのチームで当たってるってことですね。
そうですね。
なるほど、心強い感じがしました、はい、ということで今日はですね、首里城下町クリニック院長田名武先生、そして現在地域医療研修で城下町クリニックにお見えになっています城間信之先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。